ようございます。聖書と福音の時間です。この季節、金木犀の花が甘い香りを放っています。この花の香りを嗅ぐと、私はガムを思い出しますが、トイレを連想する人もいるようです。神という言葉で、あなたは何を連想されますか？すべてのものを作られた創造主なる方を思い浮かべることができれば幸いです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。今から100年ほど前、地中海に面するアフリカ大陸はフランスの植民地でした。そしてその大部分はサハラ砂漠でした。ここは世界最大の砂漠です。アフリカ大陸の3分の1がサハラ砂漠なんですね。ちなみにサハラとは砂漠という意味です。当時の飛行機は性能が悪くて、フランスの飛行機はよくサハラ砂漠に不時着したようです。そしてそこでたくさんのパイロットが命を落としたんです。現地の遊牧民たちになんと殺されたって言うんですね。その遊牧民たちはヨーロッパの文明を汚れたものとして軽蔑していたのです。そこでフランス政府は現地のリーダーをフランスに招いて、先進的な文明を見学させることにしました。宮殿を見せ、近代的工場を紹介し、夜はナイトクラブまで案内したんです。ところが現地の族長たちは全く感動しませんでした。しかしただ一つ、彼らが言葉を失うほどに感動したものがフランスにあったんです。それは滝です。国立公園に流れ落ちる滝を見たとき、彼らはただただ呆然として何時間もその場所を離れようとしませんでした。水のない砂漠で生きる彼らにとって、真っ白の水しぶきを上げて流れ落ちる真水のうねりは本当に奇跡に見えたんですね。案内人のフランス人がそろそろ帰りましょうと促したとき、族長は言ったそうです。見届けてから行きます。何を見届けるんですか？というと、滝の水が突き果てるのです。なんと族長は、この滝が間もなく枯れてしまうに違いないと思って見ていたんですね。これは中東アフリカ地方の水に対する感覚です。日本の年間降水量は世界平均の2倍ですから、私たちにはこのような水に対する渇望がなかなかピンとこないかもしれません。しかし聖書が書かれたイスラエルも、この中東の真ん中にある国なんですね。今日は水にちなんだイエス・キリストの言葉を紹介いたしましょう。ある時キリストはこう言われました。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。ここでイエス・キリストは私たちに提供する賜物を水になぞらえて語っておられるのです。一体どんな水をキリストは与えようというのでしょう。三つのポイントで紹介いたします。第一に、いかなる罪の汚れをも洗い流す許しとしての水を与えてくださるのです。水の使い道で代表的なものは、洗濯やお風呂や水洗トイレに使う水なんですね。日本人が使う水は毎日300リットルから400リットルだそうですが、そのうちの150リットルは風呂と洗濯とトイレに使っているそうです。水とは汚いもの、汚れたものを拭い去ってくれるもんなんですね。私は先日、徳島県の鳴門山神病院の研究レポートを読み、感心いたしました。実はこの病院では、全国に先駆けて、化粧療法を取り入れたことで知られています。長い施設での生活で、すっかり認知症が進んだお年寄りに、小綺麗な化粧を施すんですね。この病院ではその前後でどんな変化が起こるのかということを調べたんです。すると 90% の方の表情がとても明るくなりました。 35% の方々は身だしなみに気を使うようになりました。 28% の方々は自力でトイレに行こうと努力し、おむつが取れたのです。そして 25% の方々は精神的に安定し始めたというのです。顔についたシミやシワがきれいに隠され、鏡に映る自分が元気でいた頃の自分に戻る姿を見た方々は一様に前向きになっていったっていうんですね。服の汚れや体のシミがすっかり消え去り、新しくなることが心をこれほどにも元気にするんです。ましてや心の中の汚れや過去の失敗、人生における過ち、神と人に対する罪が全く跡形もなく拭い去られたなら、どんなに人を元気にするのではないでしょうか。キリストは私たちの罪を完全に拭い去るために十字架にかかってくださったのです。そしてキリストの身代わりの死と復活が私たちの罪を完璧に清めるのです。第二に、キリストはご自分を信頼する者に永遠の命という水を与えてくださるのです。人間の体は 60% が水なんですね。生まれたての赤ちゃんは 80% です。人はオイルに従って水分が抜けていくんですね。ところで、体のどこに水があるんでしょう。血液はこの 60% のうちわずか 15% だそうです。残りの 55% は細胞一つ一つに蓄えられている水分なんです。例えば、脳は 80% が水なんです。また人が見るために使っている眼球の網膜は 92% が水でできています。つまり人は水に映像を映して物を見ているというのです。水こそは人間の命を保つための材料なんです。しかし、私たちが飲んでる水は、飲んでも飲んでもまた乾きます。また、飲み続けていても、いつか人は死んでしまうのです。しかし、キリストが与える水は、永遠に尽きることのない命なのです。死から蘇られたキリストは、今、瀕死の状態にある人にも、直ちに永遠の命を与えることがおできになるのです。この永遠の命とは、天国に入ることのできる命です。天国を喜び、神を喜び、神様の子とされる命です。そしてキリストが再び来られるときに、私たちの体を新しく蘇らせる命なのです。第三に、キリストがお与えになる命とは、聖霊のことです。聖霊とは、神の霊のことなんですね。誰でもキリストを信じる人には、神が神の霊を授けてくださるというのです。私は先日、筑波大学の山海教授のグループが開発した、ハルというスーツ型ロボットの映像を見て、大変感動いたしました。このロボットは、人間が文字通り着用するロボットなんです。あえて言うなら、機動戦士ガンダムに登場するモビルスーツみたいなもんです。服のようにこのロボットを着込むんですね。すると人体とロボットパワーが合体して、通常では持ち上げることができないものを軽々と持ち上げたり、重い荷物を背負ったまま軽々と運動することができるんです。一体どうやって動かすのでしょう。なんと本人の脳でロボットを動かすんです。実は人間の脳は、筋肉や骨を動かそうとするとき、神経に微弱電流を送っています。そのわずかな電流を皮膚の上から取り出して、ロボットに伝えるんですね。ロボットは筋肉の動きに合わせて、それをサポートするように動きます。つまり、本人の意のままに動くロボットなんです。したがって、本人が全く動く意思を持たないと、スーツロボットも全く作動しないんです。ロボットだけでは何にもできないんです。この人とロボットが一つの体のように合体し、協力し合って作動するのがスーツ型ロボットハルなんです。これは神がくださる聖霊とよく似ていると思うのです。聖霊はその人の内側に住んで、その人と協力しながら自分の力だけではできない生き方を可能にしてくださるのです。キリストの与える水は罪を清め、永遠の命を与え、聖霊による 力ある人生に人を歩ませる生ける水なんです。どうぞあなたもこのキリストを救い主として信じ、命の水を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。